呼んでください。
YouTube でこの前のごまの時の川上さんのお話を聞きました。先生が因果の輪を断ち切ってくださったと話されていましたが、これから私はいろいろ参加させていただきますが、今まで村に行ったことがなかった私にも先生は因果を切ってくださっているのでしょうか。これとよく似た内容で、先月のごまの時に因果の輪を断ち切られたというお話がありましたが、8月のその場にいなかった人も断ち切られているのですか。
ありがとうございます。また皆さんとお会いできて嬉しく思います。金曜日のね、朝早く先生からお話の許可出ましたので、皆さんの前乗りが深まってね、熱心になってきたということで嬉しく思います。3年前、もう4年前入っていくわけですけども、最後の8月の前乗りの伝授の時に、先生は本当にみんなの因果の断ち切られたんですね。でそれはそこに参加している人ではなくて、全ての全てに先生は断ち切っていかれたわけです。ただ先生に縁で深かった人の方がその自覚が早いであろうと、それだけのことですね。でこの因果の輪を断つというのはどこの立場に立っているかという意味なんですよ、本当はね。だから新たなる誠の神様は新たなる誠の本心の自分という自覚だけというのが、これがもう一番根本なんです。つまり因縁因果なんてないんですよ、本当はね。でも自分がいろんな立場に立って因縁因果を背負っていくわけです。それは何でかというと、全て無色透明の輝きの誠の神様の働きだけなんですけども、そこに自分のねプラスとマイナスの言葉を添えて画用紙に絵を描くようにね、いろんな物語を作って楽しむんですね。それが因縁因果の輪です。で楽しんでるのにその中入り込んで、例えばちっちゃい子がねお化け映画のちょっと怖い番組見たとするじゃないですか。ほんだら夜怖くて、幽霊来る、お化け来るから怖くて寝れない言って泣くじゃないですか。そういう状態ですね。親から見たら、いやあれはもうテレビやから終わったからもう大丈夫やなんでって言っても、子供の方はいや絶対苦しい怖いしって泣くわけですね。そういう状態で泣き叫んでるのが今の人類です。だからその自分で作って自分で苦しむ、いや苦しみを楽しんでるんですけどね、それをいつしか忘れるということです。でもなんでこうわざわざ自由自在の自分を制限してね楽しむかというと、野球のルールでもそうね、金属バットを使わずに飛ばないバットを使ってホームラン競うように、あるいは将棋でもそうでしょ。みんなが強い役割したら勝てるけど面白ないからね、角と飛車は生き方違うし、こうみんなそれぞれ制限をつけてその中で楽しむわけじゃないですか。本来マイナスの言葉というのは楽しむために、で自分で制限をつけて楽しんだんですね。だから例えば100メートルを何秒で走れるかという時でも、こういう条件と条件でね、ゴルフもそうじゃないですか。ルールを作って、なんぼゴルフの場合だったらなんぼ飛ぶこのドライバーを使ってもですね、やっぱり勝てない人は勝てない、そういうちょっとこう難しいルールを作るわけですね。そういうルールを作って楽しんでる、わざとマイナス言葉で縛って楽しんでるというのが本当の姿なんです。それを忘れてね、辛い悲しいってやるわけです。例えば大きな神様の立場から見たら全てはプラスで楽しいことばかりなんですよ。皆さん小学校の時にね、九九を覚えさせられたと思うんですね。で九九を覚えさせられる時ってすごく大変なのね。もうなんでこんなしんどいことせなあかんのというくらい苦労して九九を覚えていくわけですね。だからその時の小さい小学生の立場から見たら、なんで先生はこんな難しい宿題たくさん出して覚えてこう覚えてこうって言うねんみたいな文句たらたらじゃないですか。でも大人になってみたら九九があるおかげで簡単な暗算はすぐできる、ね、何でもさっと分かるようになってくるじゃないですか。大きい立場から見たら全てはプラス喜びなんですね。でも小さい立場に立つと全部苦しみなんですよ。で因縁因果の輪というのは小さい立場に立ってるがゆえの苦しみなんです。それを大きな立場に立ち返る、本来の自分で立ち返るということで因縁の輪が断ち切れるわけですけども、それがなかなか自分で自分縛って断ち切れない。それを一時的に先生が肩代わりして断ち切ったよということです。断ち切ったからこそ 例えば今素直に印鑑書読むとスッと絶対宇宙に光が通って自分がスッとこう行けるわけですね。あるいは呼吸に宇宙神ありがとうございます、まあ、呼吸に込めなくてもいつも宇宙神ありがとうございますってこうやってるとスッと絶対宇宙に立ってどんどん心境が変わっていくというのはそのおかげなんです。今までだったら座禅がそうなんですけども、ただただ座れ座れって言ってね、で三昧って言いましてね、いろんなお掃除をさせたりいろんなことをさせるわけですね。でその中で祈りにつなげていくという苦労の時代があったわけです。今はそんなことをしなくても、ただただ普段のお仕事の中で宇宙神ありがとうと込めるだけで、で込めるのが困難となった時は印鑑書に立ち返って読むだけですっと前乗りができて、お仕事そのものが生活そのものが前乗りできる時代になったということです。それが因縁の因果を断ち切ったということなんですね。だから先生とこに来てない遠い人でも断ち切ってるのは間違いないです。ただそれを自覚するためにはやはり先生の作っていただいたね、宇宙神ありがとうございます、あるいは印鑑書でもいい、あるいはありがとうございますでもいい、あるいは神の御から道から身の内でもいい、ね、みんなすでに悟ってる祈ってる救われてるのもいい、使いやすい祈り言葉を使ってね自覚するだけなんです。その自覚の早い遅いはね、本人の素直さだけ、神様の絶対ないを信じきれるだけかどうかです。その小学校の時に九九習った時でもね、その絶対嫌だという人はやっぱり九九を覚えなかったと思うんですよ。でも大きくなってからいろいろと苦労されてると思う。でもその時まあ先生がやれやれ言うし、親もやれやれ言うし、まあ言ったら神様がやれやれ言うんだから間違いないやろと思って、やった素直にね九九を覚えた人はあと楽したじゃないですか。そういうもんです。だから因縁因果を断ち切ったというのは、素直に九九が覚えれる時代になった。昔だったら九九覚えるのに大変苦労したけど、今は読むだけで覚えていける時代、要するに読むだけで絶対の中心に心がスッとつながる時代に入った。それが令和の時代だということです。それを見越して先生は3年前に先に皆さんの因縁因果の輪を切られてですね、全人類の先駆けとして悟りを体に体現する姿を撮ってくれということなんですね。それを受け取るか受け取らないかは皆さんの自由意志次第です。先生に昔ですね、先生にこれしていいですか、これでいいですかって聞いてもね、なかなかうんというはいという返事はいただけない。ともかくいいのか悪いのか先生はっきり返事されないというのが大半だったはずです。それなんで返事されないかというと、みんなの自由意志を大事にされたんですよ。自由意志が大事なんです。だから本人がやりたいということを前のりによって自分で確かめてね、自問自答と先生おっしゃったわけですけど、ほんでやってくれということですね。すべての責任は我にあるという総責任者の立場に立ってやってくれと、先生がやっていいよと言うからやるんでは意味がないんだ、総責任者の立場に立ってないから意味がないんだということを、遠回しに言っておられたわけです。それは僕と先生と知り合って55、6年入ってきますけど、いよいよそういう最初からずっと先生はそれは変わらなかったです。だから先生に相談に行ったら睨まれるだけで、僕の場合は返事もうなずきもいただけなかったです最初からね、はい、まだちょっとこう仕草いただけで皆さん幸せだったと思ってください。ちょっと話大きく流れましたけども、大体そうまとめにしてそういうことです。はい、次の質問お願いします。
誠の神様は一つなんですか、それともそれぞれの人によって見ている世界が違うように、誠の神様もそれぞれの人によって違うのでしょうか。はい、
これね、誠の神様を止めてみようとする思いの癖なんですね。で止めてみようとしたらどう違うんや、みんな違うんか、一緒なんかという、そういう疑問になるわけです。でもその川の水をね、大きな大きな無限大の貯水池があって、そこから水門があって川となって流れてきてると思ってください。その川の水、貯水池の水と無限大の貯水池の水とね、川の水とそして海に流れ込んだ海の水とね、どう違うねんって言ったら、水ではことには変わりないんですよ。もちろん理屈で言えば海は塩だとか言いますけどね、それは横に置いておいて水として見た場合にね、全て水だけども全部形違うの、一瞬しやらたに生まれてくるからです。それをね、理屈では受け取れない、ここが一番大事なんです。みんなね、こうなんとか理屈で理解しようとするんですよ。でも理屈では絶対に理解できない。例えば川の水の分子一つ一つ、水の分子一つ一つとっても、この写し用ですらですね、一つ一つ形が違うんですよ。構成要件は一緒ですよ、 H2O という、 構成要件は一緒ですけど形は違うんです。だから水はいろんな姿に変化するんですよ。蒸発したり、ね、滝の時のこう飛び散ってみたり大きな水圧になってみたりするのは全部分子の形が違うからです。この宇宙層ですら一つとして同じのものはないんですよ。でも同じものはないけど H2O としては一つなんです。大生命としては一つなんです。だから大生命として大きな立場に立てば全ては完璧な一つなんですよ。でもいろんな表現の立場に立って楽しむときは全部違うんです。だから全部違うし全部一つだしというのが本当なんです。でもこれはどこで理解できるか、無理に理屈で言えば入れ子構造、重層構造、ところてん構造なんです。でこれ理屈で説明したらもうきりなくきりなくもう大変なんですけどね。例えば H2O だけで言えば H2O の水素の原子の中の原子核の中にまた H2O のがあってという感じでね、永遠に続くんですよ。で永遠に支え合ってるんです。でそれはマイノリによってしかわからない。今だったら宇宙神ありがとうございますって祈り続けることです。呼吸に込みようが お仕事の一つ一つの動作に込みようがね、やりやすいようにやってください。祈り続けるしかわからないの。何があったって祈るしかないんですよ。祈って直感として実感としてわかるしかないの。もうそれ以外にわかる方法はない。理屈では止めてしまうからわからないんで。水もそうですよ。川の水何も止めようとしたってどこで咳ったってわからないじゃないですか。で永遠にわからなくなる。理屈というのはそういうもんなんですね。止めるから、あのこの前バッティング理論で言いましたけども、ひたすら打つことによってバッティングってわかるんですね。でもこの角度で止めてな、こうなってああなってって言ってたらわからなくなっていくんですよ。それはあの剣道の切るというのがそうなんですね。もうひたすら打ち込んで打ち込んで打ち込んでね、打ち込む自分が消えるんです。剣道の場合打ち込む自分が消えて、打ってるのが自分なのか、しないを打つのが、打つのをこうなんていうんですかね、もうともかくしないと自分とがね、木刀と自分、剣と自分とが一つになって、自分が振ってるのか剣が動いてるのかもわからなくなる。その境地になって初めて剣前一如って言うんですけど、この全ては一つって分かって剣の達人になるんですね。そこまでいかなくちゃいけないんですけども、それもひたすら振ること、剣で言う振ることというのは祈ることです。ひたすら振るっていうね、ひたすら祈るっていうのが大事なんですよ。でこれはもうひたすら祈るというとすごい難しくなるんでね、あのその力むとひたすらでなくなるんですよ。わかります？宇宙神ありがとう、宇宙神ありがとうって力んじゃうと、もうそれ祈りでないの。ふわっとゆったりと途切れずに、ところてん構造ですね、ゆったりと途切れずに、でも途切れずに響き渡ってる、これ重層構造になる。そういうのがね、実感としてわかります。だから悠々とね、呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めてください。あるいはお仕事をしている方だったらお仕事の動作の中に込めてください。何でもいいです。自分でいろいろと工夫してね、ひたすら込めていくんです、祈りを。すると祈ってるのが自分なのか、込めてるのが自分なのか、祈り言葉が響いていくのが本当なのか、根前一如としてね、もう分からなくなります。その時に初めてあの分かります、僕の言ってることが、重層構造入れ構造が分かります。そこまでね、自分を消し切ってください。そしたら分かりますから。次の質問お願いします。
イエスさんについてなんですが、貼り付けの刑にかけられたのはイエスさん本人だったのでしょうか？
はい。あのこれであの実際はね、この写しようはね、パラレルワードといいまして、いろんな世界が同時に重なってるんですよ。それあの何かというとね、なんでこうそういうややこしい世界、この写しようというややこしい世界を作ったかというと、皆さん、まあ、肉体を神様をお返ししてね、死ぬ時どこの世界行くかというと、自分と同じ響きの世界に行くんです。ほんだら死んでからは見るもんずっと一緒なんですよ。自分の思った通りのことばっかり見えるの。どういうことかというと、進歩も何もかも止まるの。ほんであちらの世界行ってね、全く同じ映画を繰り返して見せる感じやね。だなんぼ楽しい映画でも10回見て飽きてくるじゃないですか。そういう感じで上の世界行ってから飽きるんですよ。で飽きてどうするかというと、この写しようという映画館に来るの、みんなで上からみんな見てるの。だからあのいろんな響きがずれて、ね、あるんですよ。だからイエスの弟が十字架にかかった世界もありますし、イエス様ご本人がかかられた世界もあります。いろいろあります。でその 神よ神よ、なぜ自分を見捨てたまうのかっていう嘆かるイエス様の恥付けの姿もありますし、エリエリダマサバタクと言いましてね、神よ神よ、これで神様御心が成就しました、素晴らしいです、みんなの因縁が切れましたっていうイエス様の言葉もある、いろんな世界があるんです。でどの世界を見るかは皆さんがビデオ屋さんに行ってね、このビデオって選ぶじゃないですか、皆このビデオ屋さんって選ぶ行為が皆さんの出された言葉な、皆さんの言葉でどの世界かを選んで見てるんです。だから同じこの写しを似ててもね、花を見て綺麗なと感じる人と、うん咲いてるだけやんっていう人とね、あるのは見てる世界が違うんです。同じ世界で見てるように思ってますけど、重層構造的にこの写しは重なってますのでね。で好きなビデオをみんなの自分の好きなビデオを見てるんですよ。あの花が綺麗でないと思う世界を演じてる人は綺麗でないなんです。でも本当に道端に咲いてるちょっとしたね、何も知らない花でも綺麗なって思う人は思うじゃないですか。そういう言葉で選んでる、ご自分の使いになった言葉で選んでるんです。だからこの世はいろんな意味での勉強になるんですけどね。ただいよいよ令和の時代に入って、この前の時代に入りましたから、あんまり遊んでる暇がない、ビデオを見て遊んでる暇がないんですね。でじゃあどうするのかというと、この最初にお話ししましたけども、真で持っていけないものは全て影って言ったらね、で影とは何かというと、全て神様からの預かり物ということです。この写しをといえども神様の命で構成されてますから、全て真の神様だけなんですよ。でも真で持っていけないということは、自分が今この肉体ですらですよ、自分の体だと思っておられるでしょうけど、この肉体ですら神様からの預かり物なんですよ。じゃあ預かり物は普通大事にして返すでしょ。レンタカーでも用意したまま返すともあるけども、普通はレンタカー借りて返すときはそれなりきれいにして返すじゃないですか。それが礼儀でしょ。ちゃんとガソリンも満タンにして、ね、満腹にして返すじゃないですか。なのにみんな肉体を粗末にしてね、病気にしてボロボロにして返すでしょ、ね、やっぱり自分のものだと思ってるからで、自分のものだと思ってるから病気になるんだけどね、神様からの預かりと思えば病気なんてすぐ消えていくんですけども、はい、それくらいね、全てはこの世のもの全ては神様からの預かり物なんですよ。だから前乗りして全部神様からの預かり物という大きな立場に立ってたら大きな光を受けてるんです。でもこのお金は自分のもの、この家は自分のもの、この子は私の子供とね、自分の子供ってやってると自分のと思った分しか光を受け取れないのね。だから前乗りしてもなかなかピンとこないってなるんです。本当は前乗りは簡単なんですよ。全部神様預かり物と思えば大きく光を受けれるの。でもこのお金は私のお金って苦労して集めたお金とか、この工場は苦労して作った私の一生の作品とかね、いらんこと思うとその分しか光を受けれないから変わらない。だから本当にね、死んで持っていけないものは神様からの預かり物ですから、大事に大事に使いましょう。でそう思って前乗りしたら一気に変わるんですよ。私宇宙誌あれやと呼吸に込むけど何も変われへんねとかね、あるいは川上そんなんけど呼吸に込めても何も変われへんねんわしはって言って、いろいろと文句の質問が来るんですけど、それ何が違うか、それ全部ね、神様預かり物か自分のものと持っているかの差なんです。自分のものと認識した分しか光を受けれないのね。でも全部神様と預かり物としたら全部自分のものです。大きな自分のものね、小さな自分じゃないですよ。だから大きく光が受ける。だから本当にね、信念持っていけないものは影です、預かり物だからね、その自分のものというのを諦めてね、もう諦めてください。神様からの預かり物なんだから諦めて前乗りしてくださいね。ほんだらお金を稼ぐために自分はつまらん会社勤めてると思ってる人でもね、そのつまらないと思う仕事が大事な大事な前乗りの仕事なんですよ。もうこの前オーケストラで説明しましたけどね、その本当にちょっとトライアングル打つだけの人というのはずっと寝てるようだけど、最後にカンカンカンって打つから曲が完成するじゃないですか。そういうものなんですよ。ほんでこの写し絵で今回はつまらない役に生まれたけど、次は大事な役に生まれるというふうにね、代わり弁当になってるんです。だからそのどの役も大事なんです。演劇がそうでしょ。その主役だけやったって舞台装置作る人もあって、そのなんていう通行人の役をする人もあるから劇としてこう完成するわけじゃないですか。どの一つ取ったって必要でないものはないんですよね。だからこの写し絵の一緒で必要でないものは一つもないんです。全部大事な大事な神様のお仕事なんです。 でもそれをね、自分のものと思ったら分からなくなるの。神様からの預かり物で預かってしてるとなったらよく分かるんです。でそれを分かってね、どんな立場でももう一番ね、きつい汚い危険で誰にも認めなくて誰にも分かってもらえない仕事が一番素晴らしい仕事です、はっきり言います。だから絶対誰にもバレないようにしてね、みんな支えに回ったらいいんですよ。神様は皆さんを支えて支えて支え切ってるの。その支え切ってる姿は自分たちがお手伝いするだけ。それね、神様との夏に100しなくていいの。1支えに回るだけで神様が後ろにバッと疲れてね、100の支えに変わるんです。それはこの写しよりは認められなくて誰にも知られなくてでいいんですよ。誰でも知らなくて知るのが一番本当は幸せなんですけどね、あんまりみんなにこうして前で喋ってしまってね、バレてしまうとだいぶ損しながら死ぬんですけどね、それは冗談として、ともかくね、その何事も神様のお仕事で素晴らしいもんだというのを分かってください。例えば自分の髪の毛を研いでちょっと切るだけでも素晴らしい仕事なんです。それが分かれば全てが光に変わる。でもこの自分の身づくろいをつまらんことや虚栄心やって思ってしまうとね、もうそれはつまらんことになるんです。だから全ては神様の、ね、響きだけ、命だけ、輝きだけ、働きだけってね、思い直さなくちゃいけない。でもそれ理屈で言うと難しいから、全て神様預かり物で神様のお仕事のお手伝いをする、神様と一緒に一緒のように支え屋に回るって、それだけね願って、特に難しいことをしようとせずにね、普段のお仕事をお祈りして、その神様のお仕事って思い直してね、やってみてください。次の質問お願いします。
最近いろいろな神社に行って引火書を唱えていますが、引火書ではなく宇宙神ありがとうございますの言葉だけを何十回も唱えるだけでも神社に与える効果は同じでしょうか？また神社やお寺以外にお祈りをするおすすめの場所はありますか？
これね、何が間違ってるかというと、もちろん引火書でも宇宙神ありがとうございますいいんですけど、神社に与える効果っていうでしょ、そこでもう間違ってるのね。神様に捧げるだけ、引火書も捧げるだけ、その宇宙神ありがとうございますも捧げるだけなんですよ。それを勘違いしないで引火書出た当時にね、読むだけで悟れるからって言って、いろんな方に読んでいただいたんですけど、ダメだった人もあるんです。それ何かというと、読んでやってる、読んで効果を与えてるみたいな意識があるんですね。それ何かというと自分がです。自分が読む、自分が効果を与えてる、自分が神社に読みに行ってるという、自分があったらもうこれダメなんですね。自分を消し切らないと神様のお手伝い支え合いに入れないんです。自分があったらそれはやったってるなんですよ、ね、やったってる言うと、もうそれは自分のものでしてるから効果がないんですね。もうただただ自分が消えて支えるだけで回ると、神様の預かり物を全部自分のものとしてさっと使える。それはこの世的な形の上でね、どうこうじゃなくて、もっと多くの意味でそうなるんですよ。だから先生からいただいたコップ一杯の水がすごく僕の場合美味しかったんですけど、それはコップ一杯の水がただ水じゃなくて、先生の愛、神様の愛がそこに全部入ってるんですね。それなんでか言ったら、先生には自分がというのがないからです。だから先ちょっと剣の話ね、自分が消えるまで剣を振るんだという話しましたけども、とまあ自分を消し切らないとダメなんです。で自分を消し切られる方法はね、自分のように工夫すればいい、没頭すればいいんですから。それも自分だけのために没頭するんじゃなくて、みんなのために支えるために没頭してください。ほんであっという間に自分が消えます。それがコツです。もちろん神様預かり物と思うことも大事ですけども、預かり物を使わせていただいてお手伝いするんだ、みんなの支えに回るんだって思ったらね、その例えば朝早く起きてみんなに見られないところでひたすら駅前掃除するとかする、その行為が同じ駅前の掃除でも大きなことになるんです。そういうもんなんですよ。だから自分があるうちは効果がないと思ってください。だから自分ががあるうちはね、会社で何しても怒られるの。でも自分がが消えてくると、仮に怒られても気にならないし、怒られなくなります。そういうもんなんですよ。自分ががあるから怒られる、一緒です。神社に印鑑書を取りに行くのも、自分がって行くんだったら、それ行かないで行った方がいいんですよ。でもあんまり力が出せないね。だって自分がということは、自分の持ってるものしか捧げれないでしょ。 だから神様が言ったらそんなもん別にちょっと思うたってしゃないわみたいな感じですね。せやと全部神様預かるものと思ったら預かってるもの全てを捧げる一瞬でね。だから神様の方はそれが一大循環の姿ですから、大きく受け止めて大きく返してくださるんです。だからまず自分が消えるまでね、自分で工夫していろんな方法で何でも没頭してね、神様預かるもの使ってやってみてください。ありがとうございます。次どうぞ。はい、
以前と違って少し何だか気持ちが重く感じることがあるのは演者の思いなのでしょうか。気にせず宇宙神ありがとうございますを唱えるだけでいいのでしょうか。
はい、これはもうその通り演者の思いです。で、何で重く感じるか、自分ががあるから、ね、何を止めても自分ががあったら辛いの。だからいかに自分を消し切るかです。それをまあ、仏教では無になれとかって言うんですね。無念無想って言うんですよ。無念無想とはちょっと違うんです。神様だけってしなくちゃいけない。無念無想だと全くなしにしてしまって暗黒の闇に落ちるんですね。で、座禅でもそれで無念無想で失敗して落ちてしまった人がたくさんいて、まあ、その人たちをまた助けに拾いに行くんですけどね。それはまあ、先の話で、ともかく自分が消えないと地獄にも降りれない。自分があって地獄に降りたら二度と上がってくれませんから、はい、自由自在にね、どの立場にも行って働かなくてはいけませんのでね。だからまず自分がというのを消し去ることです。で、ほんでもし自分がするって思ってしまった時はね、ああしまったと思って、例えば印花書をすっと読めばいいです。だから印花書を読んだ後は自分が消えてるというのをね、信じきれることが大事です。一番の問題はね、理屈意義の問題なんですけども、自分が消さなあかん。だから川上が自分がって出た時は印花書読め言うたと、ほんだら読むと、そりゃこれで本当に消えたんかってまた疑うんですよ。ほんで戻っちゃうのね。で、自分で堂々巡りしてるんだけど人のせいにしてるからわからないの。読むのは自分の責任、自分の責任で読んだ以上は自分が真剣でやれば自分側は消えてますわかります。自分側を消すために読むと言うたらもう消えないの。わかる。消すために読むと消えないのよ。わかる。悟るために読むと悟れないの。わかりますか。なんでかわかる。自分がを消すために言ったら自分があるって言うてるから永遠にあるなんです。だから自分があるも消すもないもなくて、ただただ神様に捧げるってなったら自然に自分が楽に消えるのね。だから剣の修行でもね、師匠から1日1000回振れ1万回振れって言われるわけですよ。だから1000回は振れるのね。で、1万回ともう振れない、触れないことを師匠は言うんです。で、それ何か言ったら自分が消すためなのね。自分が振るって言ってる間は1万回振れ、あかんあかん2万回振れってやられるわけですね。でも自分が消えたら1回振ったことが何十万回になってるのが分かる。そこなんです。でもそれはその真面目にね、ひたすらこうやるしかない。ひたすら前乗りするしかない。今で言うとね、それで分かります。もう理屈ではなくてそれを理屈を超えてますのでね。どうぞ令和の時代に入ったので本当に自然に前乗りができる時代なんですよ。素直であれば。だから前乗りできないって言うてる人は何か言ったら、ほんなら歌ってこうやこうやって自分で理屈つけて、で自分の言葉で縛ってるだけです。だから現象は無視ね、先生が現実は遠い遠い過去って言葉を変えて無視しやすいようにおっしゃってくださったわけですけども、その遠い遠い過去をね、見なければいい、それだけなんです。で、悟りの真髄の本当のことをここで言いますとね、実は過去も現在も未来も今ここにしかないというだけなんですよ。で、それが実感できると深い悟りで無限の無条件の喜びになるんです。例えばこの花を見たら、普通は花が綺麗な、花が咲いてて綺麗なで終わりなんです。でも悟りが深くなるとね、種の段階から全てを楽しめるの。種の段階で根っこをぐーっと出してるのもすごいなって喜べる。で、芽を出してね、双葉が出て、あすごいなって喜べる。何もないとこから芽が出たってね。で、どんどん木が成長したらすごいなって、で、花が咲いたらすごいな、で、花が枯れたらすごいな、なんでか花が枯れて実ができていくじゃないですか。あすごいなって、その全てを始まった時から終わりの時までの全てをね、同時に楽しめる。だから無条件の幸せ、無条件の喜びなんですよ。もう喜びが重なってるじゃないですか。どんな条件もない、いつも喜びなんです。 するとそれが一大循環となって永遠に新しいものが繰り返されるんです。それが悟りの真髄だから、悟るとね嬉しい楽しいだけなでもこれ理屈で説明で、今ちょっとちょうど皆さん真剣に聞いてくださってるんで、ちょっとだけ理屈で言いましたけども、それが実感で分かります。過去現在未来が同時に楽しんでるんだって、それが分かったら現実のどんな姿も一番いいというのはよく分かるんだ。風邪ひいててもいいなって、がんになっててもいいなって分かる。理屈抜きにね、理屈に言わせたらダメですよ。がんなってて何がええやねん、アホちゃんとか言って言われるしね、風邪ひいてしんどいのに何を言うたんってこう怒られるわけですけども、そうじゃないね。風邪ひくには引くだけのいろんな苦労したものがあってね、その結果風邪になっていくわけじゃないですか、ね、その苦労も全部楽しめるの。だってゲームがそうでしょ、わざわざずっと作ってしまって楽しんでるじゃないですかね。あの将棋なんかそんなんせんと王さんスッと相手持ってたらしまいやんとか思うんですけど、それいけないように縛って楽しんでるじゃないですか。一緒で風もみんな楽しんでるの本当はね。それ分かったら楽になるん。はい、じゃあ次の質問お願いします。
この世の未練を断ち切るにはどうすればいいですか。
あの未練ですね。でこれも一緒で、自分ががあるからで、自分ががあったらこれは自分のものやからって言って未練になる。これは自分の車やから、大事な自分の車やからって未練になるんですよ。だからあのお年のことはあんまり言えない年に自分もなってきましたけども、あの車の運転をいつかはやめなくちゃいけない。ほんだらね、今に乗ってた車どうするねん、もったいないとかって未練になるわけですね。それ自分の車、自分の運転だからです。自分のというのは消えちゃうとね、神様から次はこの役割してくれって言われてはいだけなんですね。だから運転の役割終わったんだなってスッと終わるんです。だから定年退職してあの脱力状態になるっていうんですけど、みんなねそれは自分の仕事、自分の能力でこなしてきたっていうのが自分のがあるんです。自分のがあるともう定年してからあとどうしようってことになるんですね。だけど神様からの全て預かり物だったら、そのお金になろうがなる前が神様のお仕事をするって決めたらね、もう何の悩みもないんですよ。で神様は必要なものは我何時の求めるに先立ちて全て与えたりついてね、必要なものは欲しいものではないですよ、必要なものは常に与えておられるんですね。だからそれが分かればあの何の不安も起こらない。で常に神様は共に喜び共に楽しまんとおっしゃる。だから自分ががあったら神様にそっちのけしてからね、喜べないし楽しめないの。神様と共にという、神様という大きな立場に立ったら全ては喜びです。なんで無条件の幸せなの、なんで無条件の喜びなの、そんなんありえへんわって言ってあの質問があったんですけど、あの、まあ、今お答えしますそういうことです。全て神様の立場に立ったら喜びなんですよ。それは神様といつも共に喜び共に楽しみという神様と不一体の立場に立たないとダメなんです。自分が喜ぶ、自分が楽しむとなると欲しいものになるんです。必要なものじゃなくて。だから自分が何か欲しいなと思った時はあの神様と共に喜ぶのに必要かなって思えばね、すぐにあこれはいらんわって分かります。はい、では次の質問をお願いします。
これから古い人から使っていくと言われました。私は2年前に病気になりましたが、これも使われたことになるのですか。
その通りです。あの古い人から使っていくというのは、その人が自分がというのを話してる話してないに関わらずです。で今ではそういうことしなかったんですけど、もう時間がないし最後なんで使えます。なんで使うのかって言ったら、なんやかんや言うても神様お仕事に参加した方が幸せでしょ、ね、本人の自覚する次第に関わらずね。だから神様お仕事に参加していただくようにしています。だからいろんな病気になるし、がんにもなるし、それで死ぬ人もいます。それでもちゃんと使ってますから、無駄死にではありません。
本心の心で聞くのと思いの心で聞くのは全く違う受け止め方になるそうですが、まだ本心側に立てていないときはどういう心構えでお話を聞けばよろしいですか。
あのちょうど今日のテーマですね。これでね、その思いの側で生きるというのは何か言ったら、自分が生きる、自分が楽しむ、自分がしてる、自分がこなしてる、いろいろありますけど、自分がある時です。 それ思いの側と言います。で、本心の側で生きるというのは神と共に喜ぶ、神と共に楽しむ、ね、神と共に苦労して楽しむです正確に言えばね、神と共に苦労して楽しむ、ね、だから北海道の開拓でも大変な、ね、北海道の開拓団が明治時代行くわけですけども、機械も何もない中人力で開拓するわけですね。だから普通やったらみんなそれめげてしまうとこをめげないのはやっぱりそのひたすら一生懸命するからマインドに入ってるんですね。で、神と共に苦しみ、神と共に楽しんでいくから、ああして開拓団が成功していくわけです。で、そういう感じでね、ともかく神と共にというのが大事です。神と共に、神と共にっていう、いつも神様と一緒っていうのがね、そうすると自分というのが消えます。その自分というのを消す一番簡単な方は神様と一緒なんです。それができたら少々の苦しみも苦しみではないです。その昔先生からまず最初に僕が教わったことは人の3倍働きなさいだったんです。で、本当に人の3倍3倍以上やりましたよ。寝る時間を削ってね。で、その当時僕キャラバンという日産のキャラバンという車に乗ってたんですけど、あの当時のキャラバンをね、運転席と助手席が一体型のベンチシートだったんですね。ほんでコラムシフトだったわけです。だから本当に疲れてくるとそのベンチシート車を止めてね、ベンチシート横になって寝やすかったのね。あのところの車良かった今のハイエースもキャラバンも横になって寝にくいからしんどいでもそないして横になってちょっと1時間とか寝てね、でまた仕事してという、もうその繰り返しでした。で、そうこうしてるうちになんとか3倍こなしましたって先生に報告せなあかんからね、やりなさいって言われた以上は達成したかしないか報告しなくちゃいけないから報告したわけですね。ほんだら今度は人の10倍やりなさいって言うわけですよ。10倍となるとね、自分の力ではもう不可能なんですね。で、じゃあどうするかっていうと、本当にもう自分側が消えてね、自分側が消えることはマイノリなんですよ。マイノリ伝授というのは、ね、いかに自分側を消し去るように持っていくかなんですけども、自分側が消えるとね、その例えば仕事しててもいちいち本当やったらそこまで納品に行かな、納品に行く、あるいは持っていかなあかんのに その相手の人が来てるとかね、本当になんかパズルみたいにパンパンパンってはまっていくやんみたいな、ジグゾーパズルのピースがどんどん勝手に来て埋まっていって絵になってるわみたいなね、そういう感じになるんですね。で、それを先生こう伝えるために厳しかったですよ僕には、はい、どうするのと言っても返事もしてもらえないですから自分で考えてやれですけどね、そういうふうにしてやりました。で、もう結局結果は何か、マイノリは何かと言ったらもともと自分が消えることです。で、自分が消すためには没頭すること、で没頭するためには神様を共にするとしないとね、自分がしてると思ったらじゃあ永遠に無理なんですね。だから悟るも一緒なんですよ。神様を共にすると言ったら悟った神様と不利一体からすでに悟ってる自分になるんです。でも自分が悟るために祈る、自分が悟るために修行するってみんな勘違いしてるよね。ほんだらずっと自分ががあるから永遠に悟れない。もういろんな説明しかあるけど、ここが一番微妙で難しい説明なんですけどね、今日皆さん熱心なんで話がどんどん進んでます。だから本当に自分がというのが消えたらあっという間なんですよ。そのためには神様と共に生きる、神様と共に楽しむ、神様と共に喜ぶ、神様と共に働くっていつもね思って、いつも神様一緒と思ってやってみてください。ほんだら自分がが消えます。次お願いします。
絶対奉仕について教えてください。具体的にはどうすればいいのですか。
この絶対奉仕っていうのは先生が言葉の主を込めておられる、祈りを込めておられるんですけども、絶対というのは一切の対立がないということです。一切が対立のないということは全ては一つということです。そうでしょ、対立する壁がないんだから。じゃあ何なのと言ったら自分が消えること。おのずから分けるものというね、自分というものがあって、その意識があって全てを分けて苦しんでるんですね。だから絶対奉仕というのは神様が神様として働くというの、それ今言った自分が消えて働くことです。自分が消えて働いていたら絶対奉仕になります。次お願いします。あ、いいです、いいです、一つずつ言ってください、はい。
勉強会等で先生と縁のあった人は使っていくということを聞いて知っていますが、そのことを知らない人にわざわざ言う必要はありませんか。
これね、言うも言わないもなく勝手に使われていってますから、どっちでもいいです。 で、そうそうね、ほんで言われて、あ、じゃあ頑張って前乗りしようって思って、頑張ってという時はもう自分側が入ってるんですけどね。でもそこからでも入ったらまた工夫していかれるわけですから、言ってもいいし別に言わなくてもいいです。ともかく時間ないんで、どんどん神様のために使ってね、神様のために使っておくと前乗りしやすくなるんでね。だから昔やったら先生は山の方針に手伝いに来いって言って、手伝いに来させたわけですね。それ神様の山の方針作業は今でもそうですよ、昔も今も一緒なんですけど、山の作業は神様の仕事って先生が祈りを込めておられるわけです。なら村へ来てこのお仕事してくださいって言われたら、素直に入って言ってお手伝いするとね、大きな前乗りの代わりになりますから、村に時間的に来る余裕のある人は来てお手伝いどうぞしてくださいね。ほんで時間的に来る余裕のない方は余ったお金をください、無駄に活動資金に置いていってあげてください。どれもこれも役立ちます。でもちろんギブアンドテイクでお金出したらダメですけど、どうぞお使いくださいって置いていったら、それは前乗りの助けになります。なんかお金と引き換えにするではないんですから、そこだけ間違わないようにしてください、ね、で村にお金あるとかないとかも心配しなくていいです。神様が必要なように、必要な人のお金を必要なところへ置いていくように神様ちゃんとしますからね。それ常に、だから例えばお金を置いていく時でも神様と共に置くっていう意識が大事。自分が置くって言ったらもう置かずに持って帰った方がいいです。神様と共に置くとなったら置けます。そういう感じでね、本当に宗教と勘違いしないでくださいね。ここは前乗りの会であって宗教ではないんです。本当の悟りを伝授する会であって宗教ではないですから、本部にお金を置いていったって何の役にも立ちません。でも神様と共に村に置いていったら値打ちはあります。次お願いします。
駒に行く前日によく親戚の家に行く用事があるのですが、親戚演者の分を背負うことと関係ありますか？
もちろんあります。だから用もなく親戚の家行ったら、おお、お前何してんの、ちょっとおかしくないかとか言われますけどね、用があってやったら、ああ来たかって言うで済むじゃないですか。でこれは神社にお祈りに行ってもらうことと関係あるんですけども、やっぱりそんなん言うてもここで祈ってたらいいんちゃうんっていう理屈で言うとね、あるんですよ。でもちろんそうなんですけど、ここで祈るよりもできるだけ行って祈る方がいいんです。だから行ける人は行ってくださいとお願いしてます。でもちろん自分が行くんじゃないですよ、自分が印鑑書を与えに行くんじゃないですよ、ね、それだけ勘違いせずにね、神様と共に行き、神様と共に祈るというね、神様と共に行ってください。するとその神社の場が大きく変わるんです。でごまの前にね、いろんな用事があって、親戚とか得意先とか、なんかごまのようなとごたごたあるなっていうのはみんな体験したことと思います。僕もありますけども、でそれはもうそういうとこの縁をね、自分の肉体というちりとりに引き取ってくるということです。だからごまの前はなんかバタバタ忙しいけど、諦めずに頑張って待ってください。お願いいたします。次お願いします。
自分に来た痛みは演者の分だと分かりましたが、この世の地震等の災害の時、働きはまた別の痛みですか？
全部一緒です。全部人類のマイナスの言葉の結果をきれいにしているだけです。でそれを地震や火山にせずに、この火の形で燃やして消すのがゴマだから、まあできたらゴマに来てください。そして騙してでもゴマげにありがとうございますって書かしてね、それを持ってきてくださいということなんですね。それ結局ここで祈るよりもその現場の祈りがここへ伝わるみたいな感じなんですよ、ゴマげを通して。だから先生はゴマげが大きな乗り物、宇宙船とおっしゃったわけですけど、宇宙船ごまぎが大きな救いなのはそのためなんで、形には小さいごまぎですけども、もう全然向こうで大きいんで、ぜひね、例えばごまぎを変えてもらえない人のとこ行くときは、今の親戚のとこですね、とかお得意さんのとこ行くときはごまぎをポケットに忍ばしていったらいいんですよ。でそのごまぎをここで燃やせばいいです。それで効果が湧きます。だから本当にね、このごまという働きをね、神様と共に働くとして、そういう立場に立ったらよくわかります、どんなにすごいものかって。それは自分が来てるっていう時はなかなかね、なんか燃やしてるだけやなっていう感じです。 でもそれも令和の時代入りましたんでね、いやおなしに皆さん自覚できるようになりますので、大丈夫ですので、ともかく神様と共に働く、神様と共に喜ぶ、ね、神様と共に楽しむということをね、いつも念頭においてやってください。そしたら自分がというのが消えて、何事をするにしても楽しくなる、無条件に楽しめる。神様は絶対ですから、条件いらない。神様の全てが全てが喜びであり楽しみであり、ね、素晴らしいもんなんですよ。だから無条件の幸せになっていくの。だからまず神様を共にと思ってね、印鑑書を読むのも、このごま木を書くのも、お仕事するのもね、やってください。その神様を共にというのを自覚するためにもね、呼吸に宇宙神ありがとうございます、すると宇宙神ありがとうございますと言葉は使ってないけど、呼吸だけでも祈りになっているというのがね、自覚できます。でそれ自覚できたらすごく強いの、楽なの。お仕事している時でも呼吸はしてるじゃないですか。でもそれがマインドになっているのがね、実感でわかる。ほんだら一気に変わります。それ神と共に働くということなんです。だからまず自分が消しきれるまではね、ちょっとでも自分がって出たら印鑑書を読むなり祈り言葉を唱え直してね、でまたいろんなことを楽しんでください。次お願いします。
最後の質問です。お前ら勉強会に連れてくる向こうの使いの人は来る人の演者の方でしょうか、また肉体人間が来れないと演者の方も来れないのでしょうか、そのような人は地獄からでも来れるのでしょうか。
これはね、いろんなパターンがあるんで、一概にこういう法則でなってますというのはないんですよ。なんでかいうと、入れ子構造、重層構造、ところてん構造というのがね、どんなにすごいものかというのがまだ実感としてわからないから説明がしようがないんですね。これ実感でわかればいい。例えば天王星の中でいろんな嵐が起こってるんですけど、それですら今ここにあるんです。それが重層構造。この宇宙潮のね、太陽系なんて知れたもんなんですよ。そのすでも皆さんの意識から言うと、天王星、冥王星ってすごい遠いと思うじゃないですか。でもそこにある嵐ですら、氷ですら今ここにあるというのがね、実感として分かるのが、その入れ子構造、重層構造、多層構造で、それが分かれば一瞬で変わる。だからその今例えばね、地獄から来る、あるいは演者がないと来れないとかというのは、その何かというと、地獄の人の言葉の縛りなんですよ。だから地獄の人でも神様って素直に呼べるようになった人は演者関係なしにここまで来れる。でも呼べない人は呼べる演者に従ってくるというふうに、どうだからこうというのはないんですね。であとはこのもう本当今日のテーマになりましたけど、もうこの後話いらないくらいなんですけど、自分が消えるやんね。自分が消えたらもう一瞬で全てが変わっていくんですよ。それを真のマイノリ人というんですけど、そのマイノリ人が増えたらあっという間に世界が変わるんです。だからまずね、ここに集っている皆さんは自分を消し切るということをね、意識してください。どうすって消し切るかって言ったら、神様と共に歩む、神様と共に働く、神様と共に楽しむ、神様と共に喜ぶっていう無条件の幸せをね、実感として感じ取ってくださればいい。それをもういつも神様と共にって思えばいいんですよ。ほんだら神様が一番いいからこれを私にさせてるというのが分かります。ほんだらどんなにきつい、きたい、危険、汚いね、そして誰にも知られない、誰にも理解されない、誰にも評価されない仕事がどんなに素晴らしいことかも分かります。だって神様こそね、ひそやかな働きといって、本当に目に見えない鍵のところで働かれていることの方が大事なんでしょ。例えば心臓の動きがそうでしょ。目に見えない心臓がずっと動くわけでしょ。でそれ神様の働きなんですよ。でその目の見えない心臓の動きをね、誰も評価しない肉体人間側はね、一切評価ないでしょ。それくらいひそやかな働きをとすごいんですよ。でそれも分かってきます。だからまず自分を消し去るということをね、ちょっと思っててください。自分がすると思った時、ああしまったと思って祈り直してね、やってください。で祈り直して印鑑書を読む、あるいは祈ることを唱えたら自分が消えてるということをね、よく信じてください。そのための祈り言葉ですから。だから祈ったって自分消えへんねんって言うたらね、それ祈り言葉否定してるから、その祈り言葉を使う意味もない。先生が消すために作ってるのに、その先生が作った力を信じないんかということですね。その辺ね、分かってください。今まで先生は本当に優しくて、みんなの重視を最大限こう大事にされたんでね、その祈り言葉を使っても病気治れへんねんとか言うても
あ、
そうかそうかっていう感じやったんですけど、いよいよ時間がないし、皆さんも前のできる時に入ってきましたのでね、それくらい先生があっち行かれる時に皆さんをきれいにきれいにしていかれたんでね、あとは残存する癖だけがだけなんですよ。で、癖なんて直したらしまい。で、今癖の直し方はお前へって言うから、これ言わさせてもらってます。先生からの伝言ですから、あの、いっぺん素直にやってみてください。ほんで自分が消えてね、あの、楽にひそやかな働きができるようになります。次の質問、あ、これで終わりです。はい、ありがとうございます。ほんで、あの、質問たくさんあったんで、ほとんどもう、あの、今日伝えろという内容が質問を通して伝わるようになってね、これみんなが、あの、深く前乗りしてきた証拠なんでね、だからいい質問が来るようになった。で、質問を通して今日言うべき内容を全部言っちゃったんで、あの、もう、あの、もうこれ以上どう言えというぐらい説明しました。でも、あの、今どうぞ質問ね、今日言った内容そこのとこ引っかかんねんとなったら聞いてください。お願いします。いいですか、いいですか。神と共に歩むというのはすごい微妙な表現してるんですけど、大丈夫ですね。あ、はい、どうぞ。ここまで来てくれると聞こえません。
先ほど、会社の取引先とか、それから親戚の家に行くときにごまきを買ってもらえないかもしれないときはポケットに忍ばしていくという言葉がありました。で、それはそれをそのまま忍ばしていって持って帰って、で、
相手の名前書く、
相手の名前を書く、うん、で、宇宙神ありがとうございますと書いて、裏に相手の名前を書けばよろしいんですね。
はい、はい、あの、もちろんね、書かずにその白紙のままでもいいんですけどね。せやけど、あの、例えば今回の場合でしたら、お得意様と共に祈る、親戚と共に祈るということで、あの、ご自分でその親戚の名前、お得意様の会社の名前を書いて、あの、もう一度祈りを込められたらいいと思います。どうぞ。
神と共に祈るっていうのは、神と共にの神様と共にいつもやっていますって心の中で思い返せばいいってことです
か。そうです。この、微妙な表現を使ってるんですけどね、神と共に祈る、神と共に働く、神と共に楽しむ、神と共に喜ぶ、それを呼吸に宇宙神ありがとうございますで集約してます。だから呼吸に宇宙神ありがとうございますって言ってる時は神と共に喜んでる。そこが大事なんですよ。こちらから一瞬で宇宙神ありがとうございますってね、神様の光を受けてお返しする、お返しすると同時にバッと来るんです。それをまたお返しするという一大循環が呼吸に宇宙神ありがとうございますって込む時に始まるんです。で、それが本当に実感で分かるようになります。すると自然に神と共に喜ぶ、神との楽しむっていうことが実感になってきます。だから大体そうやなって分かったら、あとは素直にね、あの、もちろん祈りのやり方は呼吸に込めなくても、自分のこれっていう方法で歩きながら一歩一歩とか人によってありますから、あの、やってください。どっちにしても祈ればいい、祈り続けるっていうことが大事なんです。はい、はい、
今神と共に祈る、神と共に生きるというのを教えていただいたんですけど、以前食事などをいただくときに神様のためにいただくというのとは、
一緒
でよろしい、うん、はい、
だから、あの、食事いただくときにね、神と共に食べるというと、いや、そんなおかがましい、私そこまでっていうのがあるじゃないですか。だから神様のために食べる、神様のために食べるということは神様に自分を捧げてるじゃないですか。それって神様と共にという本来の意味に入っていくんですよ。でも、いや、私そんな神様と共になんてとてもとてもっていう否定心があるんでね、で、神様のために生きるってしてる。だから神様のため、あの、神様のために働くの方がぴったりくる人はそれでもいいんですよ。でも最終は神様と共にという神様と不利一体、神様そのもの自分を自覚していくだけなんです。 じゃあ内容なんで、本当にね、皆さんの前のように深まってきて、そのいい質問が来るんですね。いい質問が来るから、もうここであと喋る内容もないくらい全部終わっちゃいましたけども、どうぞね、実感するということを、前乗りして実感するということを心にちょっと置いておいてください。剣で言うと、ひたすら振って振ってる自分と、剣が振ってるのか自分が振ってるのかわからないくらい、剣と自分が一体化しないと剣道の達人にならないんですけどね。先生の剣道の得意技は飛び込み面だったんですよ。それって向き合った瞬間にね、すでに先生相手の後ろに立ってるの、面を持って、それくらい先生の飛び込み面すごかったんです。でそれ先生どうされたかというと、1時間だけ時間を区切ってもう真剣に振るんですね。ほんだらもうそれ、今これ先生の言葉なんですよ。剣を振ってるのが自分なのか、剣が勝手に動いてるのか、もう分からなくなる。腕と剣とが一体化してね、その竹刀の先が自分の人差し指の先になってしまってる。そこまで1時間のうちに振り切るんやって、1日ただだらだら振ったってならない。だから毎度にも一緒です。このここという時はね、祈りたいと思う時はもう座ってひたすら祈ったらいいです。でも座って祈らなあかんとなったらもう違うんですよ。わかります？そこの自由自在性がないと不自由になって、不自由は神様じゃないんです。神様は自由自在だから、その辺の私をつけるのがね、なかなか説明しにくくていつも困るんですけどね。あいつはあんなこと言うてるけど、こっちではこんなん言ってたやないかって先生もよく言われたんですよ。先生あっちで会うのとこっちで全然違うって言うんですけど、本当は一緒なんです。一緒なんだけど、言葉にしたらもうその言いようがないね。なんとも、例えば木刀の先が自分の人差しの先になってんねんって、そんなもん嘘や、理屈言うたらそんなもん嘘やってなるじゃないですか。だから説明のしようがないんですけど、そうなるためにひたすら神様に捧げて振るんですね、剣の場合は、ね、だからいろいろありますけど、お仕事でもね、ひたすらやればいいんですよ。本当に人の3倍働きなさいという時は、本当に車の運転でたくさん距離、まあ今でも距離走ってますけども、でその車で20歳代のところですけどね、走ってる時は本当にね、このサイドミラーの先と障害物が紙1枚で平気で通れたですよ、うん、それくらいほとんど仕事で車に乗ってるみたいなことがありましたけども、そういうもんでね、神さん捧げて ひたすらやってたら必死じゃないんですね。ただただもう神さんどうかお疲れ捧げてたらね、いっぺんに変わりますから、そんな長い時間なしにね。で特に電話の時代入ったから、もう先生が後ろで支えてますので、ちょっと真剣になって思ったらあっという間に変わりますんで、一度ちょっと前乗りに一生懸命とまた違うんですけど、ひたすら淡々とね、ふわっとゆったりとやってみてください。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
最後に、お知らせとお願いが。